後編でございます。装備関係からの延長になりますけど、ゼルメア、
はい、
新要素の追加とフロア更新を行いました。まあ、新しい装備が出るということで20回からずっと探索ができますが、追加なんですね、まずね。はい。で、20回からの探索に不思議な三面鏡が現れますってことで、さらに調べたら、前の1面だけ見れるやつのプラス3のやつに、3回見れる。
うん。
はい。
さらにより良いものに変化する効果があると。
うん。
うん、
で、ちょっとざっくり、いろいろオミットしますけど、フロアの構造を更新しました。
うん。
バージョン 5.3 より、フロア構造はすべて新しいものになります。不思議な三鏡、不思議な食材がフロアにランダムで配置されるようになります。
うん。
これ、ディレクターコメントもありましたけどし、放送も言ってましたけども、これ巷で有名なゼルメアシートっていうのをこう開発された方がいらっしゃる。
うん。
これ、ご存知でした？
いや、知らなかったです。
うん。ある程度の条件を、マップの形と、最初のいる部屋みたいなのをこう設定すると、この部屋、で、一個くぐった時に、これが出たという場合は、ほとんどの場合はこうなりますよっていう、もうほとんどパターンが決められてる。
ああ、研究なさったんですね。
うん、なので、ほぼ 100% 19回まで到達できるそうです。
うん。
そうなると、遊び方的には、簡単に言うと答え合わせをしてるだけになっちゃう。ってことなんですね。
まあそうですね、攻略をなぞってるだけ、ね、
そう、
うん、
本来のゼルメアの楽しみ方っていうのは違うでしょうということ、
うん
うん、ということなので、まあちょっといわゆるランダム性をちょっともっと入れましょうよ、
はいはいはい、
いうことで、
うん、
だから前やっぱ最初に出た頃に遊んでた時の通りというか、そのどっちが正解とかないと思ってたんですよ、俺は。
うん。
だから、深く潜れば潜れるほど強い武器も出るので、強い装備も出るので、できるだけ深く潜った方がいいってなってたわけなんですけど。
ああ、でしたね。
まあ、そんなのさ、別に、そういう時もあるさ、ぐらいの気持ちでやってましたからね、俺は。
うん。
うん。だから実はでも、本当を言えばですよ、魔刀とか、このランダムダンジョン的なものって、俺、こうであってほしいんですよ。
うん。
構造簡単でいいんです。ゼルメアみたいに、もう四角い部屋の連続でいいと思ってるんですよ、俺は。
うん。
こうやってなんか、毎回遊んだ時に違うようなものだと、作業感もなくなるし、推理とかもしながらいけるっていうような、コンテンツになってほしいなって思いますし、
うん、うん、そうですね。
うん、だ最初実装されたときはそんな感じで、うん、ただ、どんなに頑張っても正解がない場合があるっていう仕様だったじゃないですか。
うん
うん、で必ず正解を用意しまし、正解があるように用意しましたっていうことにしたら、
はい、
解析されちゃったっ
ていう、ね。そうそうそう、そういうことですね。
だから今度ランダムにしたときに正解が必ずある状態っていうのがほんまに用意できるのかっていうのがあれですよね、見ものですよね。
ですね。
今回次も解析される可能性ありますよね。必ず正解が用意されて
る。ちなみに、
うん、
だからといってこのゼルメアシートを、うん、作ろうっておっしゃったがプレイヤーさんは私知ってるんですけど、
は
い、
うん、
この方そう来たか、にやりみたいな感じだったらしいです、対応。
はいはいはい。
だからそれが、自分がやってきたことがゼロになるから、運営に文句言うとか、そうじゃなくて、
う
いや、あんたらがそう来るなら俺はもっとやるよ的なことをおっしゃったっていうのは俺、うん、この人すごいなと思いました
そうでしょうね、こういうものってそういうもんですからね、うん、プレイヤーと運営の知恵比べみたいな、
うん、ダジボコイじゃない
知恵比べ
言い方が悪かったですもんね、
うん、
でもね、そういうふうに遊ぶためのコンテンツというものなので、いや、それこそ、うん、もっとでっかく言えばですよ、オンラインゲームじゃないですか、
うん、
その攻略本が出ないようなものであってほしいと思ってるぐらいなんですよ、
うん
うん
うん、そこがログインしたらそこが遊び場であってほしいと思うので、
うん
うん、なんかいいこと言ったんじゃない、
うん、
なんか、あと、
いや、オンラインだからこそ、こういう風に修正もできたわけですからね。
それもあります
。これオフだったらもう、そのままずっとそれですから、それですもんね。うん、
あと、最近の傾向でさっきのほら、ルーラーだけ、遊ぶコンテンツのガイドみたいなのが出たじゃないですか。
うん。
できるだけもうゲームのないで、すべてを完結できるようにっていうことの表れをなんか作ってる気がするので。うん。その攻略潰しをするっていうイメージではなくて、ゲームの中で全ての情報を見れるっていう風に、少しずつなんか方針的に変わってきてるんじゃないかなと思ってるので、これはちょっと割と大歓迎かなと思います。
うん。
はい。コロシアムランク、まあまあいいかな、これは。バトルトリニティの変更になります。ちょっと大きく変わったところでは、試合時間が短縮されますと。
うん。
うん。330秒だからな、何分これ。5分30秒。
うん、そうですね。
ですよね。
うん。
7分から5分30秒。1分30秒短縮。ですね。
うん。
それによって、レベルアップの経験治療とか、ジュエル出現時間等々も調整していますと。で、次のバトルトリニティの対抗戦は、このルールに準じますっていうことですかね。
うん。
はい。うん。
僕、このバトルトリニティまだ行ったことなかったんで、もうこの状態が多分スタート地点になりますね。
なるほど。
うん。
俺やっぱ PVP としては俺、コロシアムよりは好きですよね。こっちの。
うん。
で、すごくなんか、運営さんの力の入れ方というか、調整の仕方っていうのが俺は好ましいと思ってます。
お、
うん。うん。どの職も活躍できるようになんとか頑張ってみようと。でも調整しすぎたがゆえにダメになってることもあるんですけど、
うん、
それはもうプレイヤーとの攻防なのでね、運営さんとの、
うん、でジュエル取った時の何経験値、はい、要はレベルアップするのを、うん、その取ったキャラクターじゃなくて味方全員がレベルアップするようになったっていう変更は嬉しいですね。
そうね。
味方同士で遠慮せなあかんっていうのがすごく嫌だったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。足の速い盗賊は取れるのに取らずに味方に取らさなあかんみたいな、うん、そんなんてすげえややこしいじゃないですか。
うん。
野良でやったりすると。
できるだけ火力上げてやるために魔法使いだけギャンギャン伸ばしてあげるとかでしょ。
うん。言ったのに取ってくれなかったとかね。取りに行ったら横取りされたみたいなのが味方同士にあったらすごくややこしいんで、うん、今回の変更はすごく分かりやすくていいなと思う、
ね、みんなが頑張れば俺も頑張れるんですね。
はい。
なるほどね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、
なるほど。だとすると、初心者も始めやすいから。
そうですね。
ね、そこにつながる。
うん。
うん。多分こういう目に見えないような改善っていうのはいっぱいあって、それこそやらないって、俺は公言してる、うん、コロシアムなんかも、 調整されてるんでしょうね。もう長いコンテンツになりますし。
うん
うん
う
ん。ね、
まあ、特にこのまた模擬戦ができるようになって、
うん、
やったことない人が、その、
お試ししやすい、うん。
そうそう。フレンド内とかチーム内で、あのそういう人を連れて行って、一回試しにやってみようっていうのができる。
なるほどね。
はいはいはい。
うん、最初にやるときに迷惑かけるかもしれんっていうのがすごくストッパーになるんで。
そうですね、そうですね。
うん。ですね、知り合い同士でやれるというのはでかいですよね、これ。うん、
はい。マッチング方法がいろいろ変わります。なんか、マッチングしやすくなる。もしくは、さっきの送料問題じゃないですけど、回復役に限らず、準回復役をマッチングさせるみたいなところもいろいろ改善してますよ。
あ、
はい、
うん、
お約束で転生モンスター追加しました。探してください。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、多分アニさんのコーナーかな。ここは大富豪に回収を行いました。
はい
はい。まずはパス、スキップ時など、プレイヤーに次のプレイヤーへ順番が移る際のテンポを改善しました。はい、
あ、これは嬉しいですね。あの動画出てましたけど、ポンポンポンって速くなってたんで、
うんうん、
あれがすっげえイライラしてたんですよ。遅いってなってたんです
よ。おほほほほ、
うん、あれは良かったと思います。
現在の場のルールでの反則上がり対象カードに警告が出るようになりました。これですよね、大きいのね、今回。
まあ、これも嬉しいですね。
うん、せっかく上がったのに反則かよみたいなね。
うん、っていうか、ややこしいんですよね。2は良かったんやったっけ、8は良かったんやったっけというのがね。
うん、
はい、うん。これはよくわからないですけど、はい。追加ルール、セブンパサー、テンステ、うん、クイーンボンバーを追加しました。
うん。
何のこっちゃ。
ほんま何のこっちゃですよね。この初めて聞きましょう。
もう完全にない、いろんなローカルルールをまた追加してからなんですか。
まあだから、ローカルルールで、その自分らが遊んでるルールは当然遊んでるから当たり前じゃないですか。
うんうん、
だからそれは導入してほしい要望になるんやろうけど、
うん、
やったことないルールは混乱のもとですから、できたらやめてほしい。
まあ、アニさんが言ってたのは、いらんことはあんま入れてほしくないっていうのはこういうことです
よ。まさにそれですよ。あの、カジノの時に言った、ドラクエらしさとか、
うん、
その、ゲーム性を上げるために、本来の遊び方とは変わるようなルール変更は、うん、混乱にしかならないんで、
うん。
うん、で、これもね、まあ仲間内でやるためのルールとして採用するんやったらいいんですけど、
ええ。
何普通の団員戦にも取り入れられるらしいんで、
うん。
これを、その、理解して使いこなすにはちょっと時間かかるじゃないですか。
なんか複雑に見えてきますよね。
だ、逆転性が高くなるんですよ、これで。ただ逆転性が高くなるから言って、使いこなさんことには意味がないし、
うん、
これで、その都度ね、初めてそのルールを遊ぶ人は止まってしまうんですよ。どういうことって、
うん。
またテンポ感が悪くなるんですよ、これによって。
これね、うん、画面の左端に、中断するの隣に、1ボタンでルール確認でしょ、
うん、
これさ、はいはい、常時出ててダメなの。
そうですね。
もう覚えてられないと思うんですよ、これ。
う
ん。
開けるだけでまた、テンポ悪くなりますからね。
この、
そうですね。
この画面上で言うとさ、うん、大富豪ルームの下とか、
うん、
まあ、右側は4人プレイヤーだとすると、こっちに出ちゃうからダメか。あ、出ないのかな、この大富豪の時。
そうですね。
自分しか出ないの。じゃあ、こっちでもいいよね。右か左かのところにさ、ルール常時出してたんじゃん。
まあ、ただ画面比がね、
うん、
その、うん、機種依存になると思うんですよ、これ。
ああ、そうか。
うん。こんなに横がスペース空いてない場合もあるんで。
まあ、それイコール 3DS ってことですね。
とか、まあ、パソコンでも解像度低かったら、横が、うん、狭くなる場合あるし。
Wii U とか。
ああ、そうですね。Wii U もそうですね。
ゲームパッドでやってる場合ね。
うん。
ね、
うん、何しか、
うん、
もう大富豪っていうのはもうルールがすごく単純ですごくよくできてるんで、
うん、
ローカルルールいらないんですよ、う
ん、なんか面倒くさってなってきますよ。なんか
そう、もう言うたらイレブンバックすらいらないんです、もうその辺全体的に、
うん
うんうん、スライム革命もいらないです。の方がいいんですよ。で、それやったら、その、うまい下手がはっきり出てしまって、
うん、
下手な人が楽しめなくなるっていうのはわかるけど、それでこその段位じゃないですか。
うん、
うまい人とうまい人のマッチングでやればいいだけで、その、ここまでややこしくする必要はないんじゃないかなと。ややこしくすることによってのテンポ感の悪さも出てくるし、
うん、
ちょっと難しいなと。まあこれをね、ずっとね、楽しくやってる人はルールを全部使いこなして、うん、逆転性も楽しめると思うんですけど、
うんうん、
楽しめる人を限るルールじゃないかなって思いましたね。
ああ、
なるほどね。
うん。できれば第2戦は単純にしてほしいですね。うん。
はい、そうですね。
まあ、ちなみにさ、FF にさ、麻雀って入ってるじゃないですか。
うん、はい、はい。
あれはこういうふうになんか、バージョンアップとかしてるんですか？
どうでしょうね。麻雀にそんなルールが来たら。
でしょ？完成形みたいなもんじゃないですか。
怒られそうですよね。
裏ドラが設定されましたとかね。そんな知らんしってなるじゃないですか。
ああ、そうですね。
なんか、こまこまな、その、変更入ってましたけど、もともと麻雀よう分からんので、それがどうなんかっていうところまでちょっと把握はできないんですけども、
うん、
ちょこちょこはなんかいじっとるような感じは見られますけどね。それなんかマッチングしやすくやりやすいように、マッチングしやすいようになったりとか、そういうとこもあるかもしれないですけどね。ルール自体の改変まではちょっとわかんないですけど、
うん、
何かしらちょっとちょこちょこはいじっとみたいですよ。
そんな中、大富豪のとこで、ちょっと一つ、面白いのは、家具に大富豪テーブル追加しました。
うん。
これね、面白いっすよ。
うん。
ただの家具じゃなくて、席に座ると着席した人同士で大富豪を遊ぶことができますっていう、
うん、
特殊機能好きっすよ。
いいですよね、これ。
うん。3人座ってるところに4人目が着席すると開始します。
うん。これ10個まで置けるっていうことは、一つの家で10択できるっていうことですよね。そうそう。
雀荘みたいな形で、大富豪、ゲーム部屋みたいなのができるってことですね。
うん。これこそ、チーム戦なり、プレイベなりがすごくやりやすくなって、非常にいいと思いますよね。うん。この場合、ローカルルールっていうか、カスタムルールを設定できるし、
うん。
うん、やりたいようにできると思うんで、こういう、それぞれのね、イベントで、セブンパサーとかが入る分にはいいと思うんですよ。みんなが納得して、ルール決めするわけやから。
はいはいはいはい。
うん。
本ちゃんのやつはちょっともう簡素にっていうところですかね。
そう、それも日替わりなんでね、ルールが。
そうなんだね。
うわ。
わからないんですよ。
そうですね。
なおさらだから、常時出しとけって話なんだ。
そうですね。
ね。
出てたとしても、これ何やったっけとかいうのあるじゃないですか。
うん。
うん。ジュースって何やっていう。覚えれないですよ。
うん。
そうね。
うん。
まあ、大富豪は手も入れられるでしょう。これからも。作られたばかりですし。
はい。
はい。そんなとこですか？あ、地味なとこで、地味っていうか、あれなんですよ。新しいカラーを10色追加しました。
はい。はい、
グレー系だけでこんなにみたいな感じですね。
はいはいはい。
もう、これ色弱い人はもうわけわからんですわ。細かすぎて。
余白なくてもわけわからないですよ。
この例えば漆黒とブラックは違うのかとか、ね、
さらに深い黒なんでしょうけど、うんうん、それこそ機種依存じゃないですか。黒を表示できるかどうか。
あと、もうこれ別に今始まったことじゃないですけど、割とあの日本古来の、
うん、
あの名前がついてる色が入ってたりもします、ね、白花だとかさ、梅根津とか白富士色って多分、はい、
さっぱりわからんですよ、
うん
うん、
あの呉服関係の見本帳でぐらいしか見たことない。
ああ、なるほど、
うん
うん、
白花だってなかなか言わないですよこれ。
まあこれ髪の色がその何二色入れれたりするから、そういうののグラデーションに使ってくださいって
こと。なるほどなるほど、うん、だとするとこのグレーがいっぱい色の種類があるのに意味が出てきますね。
そうですね、うん、
これと既存の白とかを組み合わせるとかね、さらにはツヤ、メキペイントをここに加えるだけでまた違うし、
うん、そうですね、
もうちょっと色分けるとこううまいことやってほしいところもあるんですけどね、髪にとっては。
ああ、ほんとね、確かに増えすぎてわからないので、あのあれですね、あのもっと選ぶときのちょっと具合を変えてもらいたいな。例えば円グラフみたいなやつで。
あれ、でも一番、あれも苦手ですね。どこがどう変わったのかよう分かりにくいところもありますからね。
あ、
うん。うん。ピーさんに抜いてるのは、その2色目を入れるところがそこじゃないってやつでしょ。
そうです、そうです、はい。
うん、
ね、
うん、ただまあさっき言うようなこの近しい色のグラデーションで表現したらまたちょっと見方が変わるかもしれないんで、ちょっとやってみてからですね。
うん、表現は増えると思いますね、それで。
うん、
うん、
前は結構はっきり変わってましたから。
うん、
まあ、あの髪型でも結構大幅に変わったりもしますけど、髪の色っていうのは地味ですけど、これ結構こまめに増えていってますからね。
うん、
しかもクエストが絡むっていうね、もらってくる、
うんうん、
特急なとこスペシャル福引きの景品ラインナップ変わりました。
はい。
何年ぶりでしょう。
初めてみたいなこと言ってましたね。
マジで、あの、ね、うん、確かに、ね、スペシャル福引きの魅力がねえんだよ。溜、
うん、
まるだけ溜まって。
うん。
はい。S サイズ、EA キットとして、スライムタワーハウス、特等です。
これね、これ、僕前、これで、これじゃないか。ゴールドスライムのタワー当てましたよね。
うん。
うんうん、あれが消えてこれになるってこと？
ゴールデンスライムってスペシャル福引きでした？
あれ僕何でやってたんやったっけ。何でやったか忘れたけど、え、今見ましょうか。
カジノなわけないもんね。
はい、あ、スペ福は見られへんの？え、見れたか。福引き
スペ福ってさ、
あ、見れへん。
ベスハウスじゃなかった？
と よく見れないですね。あ、何でやってたかちょっと覚えてないですね。
そう、うん、
でも変なとこ引かないですから。うーん、まあ これ欲しいんですかみんな。いや、僕はあんまり興味ないですけど、
僕もそのハウジング中、あんまりいらわんじゃないですか。
うん、
これ、僕ね、レオパルクみたいに中の家具もセットで綺麗にこの雰囲気に合わせるというような形の家具だったら欲しくなるんですけども。
あー、なるほど。
もう、こういう棚ですよ。ここベッドですよ。うまいことこうコーディネートしてくれる状態で渡してくれたらすごく嬉しいんですけど。
で、自分でいじれるところはいじれる
ような。まあ、ちょっと、そうですね。ちょっとい
じれる。なるほど。
はい。もう、でっこ、まさにこの、その、下のでっかい家、もし当たったとしても、
そ
う
なんです。
もう、よういじれんですよ。
言わんとしてることはわかるな。
きっちりもう、なんかもう、ガッてこう、組んでくれたさも嬉しいんですけど。
サンプルキット状態に来てほしいですよね。
そうです。
はいはい。
そうです。そうです。そういうのもちょっと欲しいなと。
なるほど。それ採用されてもいいな。
うん。当たったとしても、ベッドと棚しか置かないんで。
うん、
ぬいぐるみ置いたとして本当もただ置くだけの形になってしまうんで、
うんうん、はい、で、はい、特等がもう一個ありまして、野猿館プレミアム、
うん、
ということで L サイズですわ。
うん、初めての。
うん、まあ要はマイタウン専用ですね。
うん、
これ当たったら何？マイタウンに引っ越さんといかんみたいな。
まあ別に売ることもできるでしょうけど。
そうか、まあいや、ようやくの L サイズですね、うん。これからラインナップちょっと増えることを期待してますね。
うん、これってあれ、殺人事件が起きた家でしたっけ？
そうそうそう。
違う。
ん？
え？
あ、違うですよ。グレイツェル。
グレイツェルの方か。
あ、失礼しました。
この、なんですかね、エントランスからの、なんだろう、階段が伸びてて、ですね。
うん。
これも広いだけ広いだけじゃないのかな。
まあそうですね。
うん、
まあ一つのフロアの中に、中2階みたいな、2階ができるっていうので。
だから、なんか、ライブみたいな使い方できそうですね。
そうそうそう、プレイベはやりやすそうですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。うん、
で、二等も変わりますと。
うん。
これ面白いですね、既存職業装備と同じデザインが、ペイント箇所が違うものが出ますと。
うん。
これ、二等にせんでもいいんじゃないかと思うんですけどね。
どういうこと？
これやりたい人はもう一生懸命これ当てんといてるわけでしょ？
で、買えばいいじゃないですか。で売りに出るでしょ？と思うんですよ。
ああ、そっか。
うん。
ならいいか。
いいと思いますよ。
いや、もうぶちかまして全部当たらなかったらすげえショックだろうな、思って。そうか。
当たらんことはないでしょ
う。うん、ね、だってスペック持ってるでしょ。引かないもんだって。
うん。う
ん、ああ。まあまあ、店に出るんだったらまあ安心ですわ。それちょっとかわいそうだなと思ったんですけど。やりたいのに手に入らんかったらかもしれないな。
うん、手が届かない値段で、バザーに出たりすることは、最初はあったとしても、結構落ち着いてくると思うな。
うん。うん、
まあ、やりたい人はすぐにでもやりたいでしょうし。
うん。これの素晴らしいところは、剣にしてくれたことですよね。交換方式に。
なるほど、なるほど。
今までやったら、その、何にするかを選ばなかったじゃないですか、受け取ると。
はい。
それによって、そのバザーではどれが高いんかとかチェックせなあかんかったり、
うん、
そのめんどくささがないんで、すごくいいですよ。まあ僕みたいに売ろうと思ってる人
は。最初から。
もう金儲けしか考えない。
金儲けじゃないですよ。必要ないから。
でこれ特にね、でも職業装備は、ね、ここは染めないのみたいなやつ多かったじゃないですか。
なあ、そうですね。
なので、その辺はちょっと、あれですね。 これで言うと、なんか、例えば、ほとんど白のところ、白になってるところに関しては、今まで染めることができなかったです。
うん、うん、うん。
あとは、逆に今度、あと、なんだろう、レイトンブルーって古い言い方だな。ブルーの方ですね。グリーンというか。ここが、うん、今までつけられなかった色のはずですね。例えばなんでかというと、パラディンチェインってここ色変わんなかったです。
ああ、そうでしたね。
そうでしょ。うん、いわゆる金属のチェインメール部分は、銀色固定だったはずなんで。
はい。
うん。これってひょっとして、うんうん、この縁の金色っていうか赤いみたいなとこしか変えられなかったんじゃないか、
うん、そうそうそう。多分、そうでしたね。
そうでしょ、なんだっけ、不思議な踊りを教えてくれたパラディンの兵士と言いましたよね。
うん。
あの人と同じように、このネックに巻いてるところを白くできなかったはずなんですよ。なので、ちょっといろいろ幅は、これだけ、パラディンを今例に出しましたけど、他のも変わるかも、と思いますね。
そうですね。まあ、今のところこれまた18種類なんで増えていくんでしょうね。
しかもかなり限定的な職業ばっかですね。
そうですね。
うん。
例えば戦士とかないですか？
戦士鎧。
あるのか。あるね。鎧だけなのでも。
そうそう。どんどん限定的な。うん。上から下までっていうことができないですね。
ああ、ですね。
うん。
うん、まあ、面白いかな。はい。
うん。
4等は、スペシャル家具の、庭具、家具と庭具券。特に、うん、野猿館に合わせた家具ばかり。うん、
ですね。まあ、これも、券にしてくれて嬉しいですね。
なるほどね。
うん。
そこかしこに、出ている、なんだっけ、この、窓ハンドの細いやつ。ウィッチネイル。
あ、そうっす。
うん。が、うん、なんか、出てますね。テーブルの足だったり、何かね。
うん。
変わったかな。はい。まあ、そんなとこかな。はい。はい。うん、温泉機能付き庭具が追加されました。
ああ、はいはい。いいですね。
効果もつくんですよね。
うん。ここに来て、これをもらうための、
うん、
アズランの大浴場のおばちゃんからのクエスト受注ですよ。
うん。
バージョン1以来だらしいですね。
うん。うん、
なるほどね。はい、新しい魚系武器が追加されました。
はい、
うん、旅人バザーにキーワード検索機能がつきました。任意の文字から検索することができます、ね、
うん、まあ便利ですね。
うん、
ほんまにわからないんですよ、カテゴリーがどれか。
うん、うん、増えすぎましたね。
うん、使うものなのか何なのかがようわからない、うん、意思なのかみたいなね。
うん。
うん、
ドワラジ。
はい。あとは地味変更点ですね。旅の扉が出ますとかね。
ああ、いいですね。
うん。
あと素材で99個までまとめて買える、ね。
999。
うん。
うん。
一斉売りはやっぱまだですね。
あれ、本当にピッサンを提案したやつありましたよね。前言ってたやつ。あれなんでできないですかね。技術的に難しいですかね。
難しいんでしょうね。
間違って売ったとかの、あれが多いから、あれだ。
ツールからできませんでした？
あ、ツールからはできるんですか？
できたと思いますよ。
ま、売る？ある種、実はほら、試練の最中、 30分の元気タイム中に、
うん、
ニモパンになって、
うん、
何個かこう売るっていう操作するのに、いちいち何を選んで何を何個売りますか、 何個って、何個だったら何本でいいですか、はい、いいえって、そこまでがめんどくさかったからと思うんですけど、結局今道具の袋がかなり余裕ができてきたんで、まず1回の試練で満タンにならないんですよ、うん、
そうですね、
ちゃんと整理さえしてるよね、
うん、
そういう意味で出るものが、あの、
そうそうそう、種
類が減りましたからね、
そうそうそう、うん、宝石だの、あの、なんとかストーンだけだったら別にまずっていうぐらいだったので、うん、まず、うん、そういう意味、そういう解決策は作ってくれたんで、まあ、いいか、
うん、
はい。
はい。よし。あとはちょっと文字列での説明が多いぐらいだから、まずないかな。はい。
あと、
うん。
これじゃないですか、アニさん言ってた、ガクとガタラ交換屋にて、特典交換屋ミノノがやってきました。
あ、はいはいはい。
プレゼント受け取るにて、はいはい、継続特典受け取り済みのアカウント内の別キャラクターが一部アイテムをプレゼントチケットで交換できるようになります。
なるほど。
うん、
ルーラストーン引換券は対象外です。
対象。まあそうですね。
いや、いいじゃん。くれてもドアラ事故めっちゃ少ないんですよ、ルーラさん。なんでくれないんですかね、これ。
かといってメインカーお裾分けすんのもねって思うんでしょ。
そう、まあ、ここまでもう飛べるようになったらええと思うんですけどね。
うん、
はい、はい、ちょっと全部すっ飛ばしますが、バージョン 5.3 イベントコンテンツ、9月下旬、今月の下旬にトラッシュカ2020年、
うん、
はい、人気のトラッシュカですね。
ああ、ね、もう1年早いな。
やらないかと思ったらやるんですね。1年以上です
夏でもないって。
うん、
10月上旬、カムバックお月様2、お月見の頃ですね、これね。
これ、何でしたっけ全然これ見ても思い出せない。
あの、仕草書しか思い浮かばないですね。
うん。
団子を捧げ、あの、掲げるみたいなのあるんですよ、
ね。全然思い出せないですけどね。うん、
全然思い出せない。
行くやつ
違うと思うな。
何でしたっけ、
覚えてないな。
うん。
でも、カムバックイベントですね、これね。
ああ、そっかそっか。はい、
10月中旬が第4回のバトルトリニティ対抗戦、
はい、
最新ルールです、ね、
うん、
またあの絶妙なその何チームごと そのハンディキャップ、
うん、
またちょっと上手に研究されていることになりますね、
うん、
はい、10月下旬はハロウィン、
うん、
今年はニューバージョンです、新しい遊びを用意しています。11月上旬は、うん、第5回フィッシングコンテスト、本マグロのグランプリなんです。
うんうんうん。
うん、本マグロがをリアルでくれるんですかね、今度はね。
検討中らしいですね。
ね。はい。
うん、
はい。
ピタリ賞があるっていうのが嬉しいですよね。
なるほどね。
うん。気抜けないですよね。でっかくないから言うて、捨てたらあかんでしょ。
なるほどね。
うん。釣った瞬間に、あの、チェックが入るわけじゃないやろから。
なるほど。
うん。
はい。11月の中旬、聖守護者の当選期第5弾が入ります。意外に、あれですね、聖守護者の当選期はもう5弾ということは、ね、はるかにもう、常闇を超えました。
ああ、そうですね。
うん。変わったフォルムのシルエットですね。
うん。
あいつかなーって言ってしまって。
当選期ってでも、知らん人ばっかりでしょ？
まあでも、このフォルムは、なんかバージョン4で見たことあるあいつかなーって言ってしま
って。うん。
うん。です。
ああ、まあまあ、そうですね。その、同じ名前じゃなくても、見た目は、ありますよね。うん。うん、
12月はバトルグランプリ第20回、20回もですね。ね。はい。目玉としては、破壊編の4話、5話、6話、完結編が、公開されますってことで。
あ、うん、この髪型いいですね。
ほう。
はい。
これは今でもできますし、
ええ。
ピッチさんやってください、これ。アニさんやりましょうか。
はい。
1、2、3話。
いや、まだ1しかやってないです。
1しかやってない。
うん。
うん、
あの、この髪型をキャラクターに持っていきたいですね。
え、できるでしょ。
え、
こんなんできませんでしたっけ、アンルシアに。
キャラクターにしょ、うん、
自分のキャラクターと。
あ、自分のか。
はい、そうです。
自分のは分からないですね。
確かないと思います、これ。
これ
欲しいわ。
まあ、アンルシアじゃないですけどね。
あ、はいはい。まだやってないんで分かんないですけど。
う
ん。うん。
あの、お話面白いっす、なんたって。1、2、3はやっただけで。うん
はいはいはい、
うん。これは、あれですね。面白いですよ。あと、うんうんうん、おなんか、ここ行くの久しぶりに、みたいな感じですよ。
うん。
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 ボスの影もちらほらね、見えてきました。
はいはいはい。
面白いですね。うん、はい、うん。破壊編、キャラクターボイス、出演声優さん、様々出てます。知ってる名前が、二人やん。そうです。木村昴さん。
ジャイアン出るんすか？
ジャイアンは出ないでしょ。
ジャイアンの声が聞けますよ。
あ、そうですか。
ええ。
お前の剣は俺のものだいとか言うんです。
はい。日高里奈さんも出てますね。
あ、それわかんないです。
わかんないです。
ああ。
はい、ああ、じゃなくて。
はい。
知ってるんでしょ？
ああ、かわいらしい子ですよ。
それだけかい。
そう、声優は、声優は声とか、の方なんで、
うん、
見た目言われても全然ですよ。
そうです。キャピキャピした、アニメに出てますんで。
だいたいキャピウェアです。まあ、
うん、
はい。ディレクターコメント。ラストは同盟バトルが待っていますということでね。楽しみです、うん。
はい、
うん。
以上でございます。
はい。
はい。なんか、運営さんもね、このコロナウイルスの影響で、リモートでの開発なんかも、うん、駆使しながらのバージョン 5.3 だったそうです。
お
ー。うん。
うん。で、加えてね、今日、大体の場合って、これって、東京ゲームショウで、情報発表だったり、タイミング的には。
あ、あの予定だった、
ね。ないしは、ちょっとそういったことを、東京ゲームショウで、その、何か、追加情報みたいなことをやったりとかっていうのも、この時期だったりしたんですけど、さすがにそれもできないねっていうこともあって、うん、若干のスケジュールのタイミングのズレっていうのも、できましたし。ということで、
うん、
まあ、運営さん頑張っていただいたんじゃないかなと思います。
うん。
はい。まあ、これ 5.3 が9月半ばですから、5.4 は年末ってことですか？
まあ、そうですね。
ね。
うん。
3ヶ月後。まあ、11月か12月頭ぐらい。
あ、でも、クリスマスができないとか言ってたから。
うん、あ、そうでしたね。さっきのね、イベントのとこに入ってましたけど、クリスマスイベントはちょっとこっちしませんよって言ってましたね。
うん。っていうことは、年内は 5.3 期間ということになるかもしれないですね。
ああ、なるほど。
あ、じゃあ、12月に予定してるって書いてますね。5.4。
うん。
うん、12月みたいですね。
うん。
バージョン。
うん。なるほどね。
うん、
なので、まあ、たっぷりと、ボスコンテンツ、バトルコンテンツ、季節イベント、ストーリーの追加編、いろいろありますので、
うん、
楽しく 5.3 遊びたいと思います。なんか、ピッチカーさんがやる気になってるのがちょっと嬉しいですね。
そうです。もうやっぱり、アンヌシャのおかげですよ。
ちょっと、
もう、はい。
ストーリーは驚いてください、ね。
ああ、そうですね。はい。
はい。では、以上、バージョン 5.3 インダイレクトでございました。
はい。
とわだち。
はい、エンディングでございます。はい、結構やっぱボリューム出ましたね。
そうですね。
はい、ということで、まあ総括もない、何もね、ないね、今日はね。
うん、
楽しみですね。
でも今回すごいなんか内容濃い方ですね。
まあ、うん、大きく変わるっていうとか、新しく遊びが入るっていうのが目新しさっていうのは正直なかったなとは思います。遊びが追加という意味では、その、なんですか、王家の迷宮なんでしょうけど、
うん、
だって基本的に今のやつをブラッシュアップしただけでしょ。
うん。いや、だから、ピーチさん珍しく、リキュテン TV 見たからじゃないですか。うん、毎回。毎回これぐらいのボリュームありますよ。
なんかすごいやりやすくなったなとか、いろいろ変わったなってめちゃめちゃ思ったんですけど、
それはこれまでもそういう話はいっぱいありましたよ。
あ、そうですか。
うん、うん、今回何が変わったって、
ええ、
YouTube で見れるようになったんですよ。
リキュテン TV。
さっき僕すぐ見れたんかな。
いや、ほんまに嬉しくて、
ええ、
そのこれまでニコニコで見よう思ったら、
うん、
そのプレミアム会員に入るか、うん、その後でタイムシフト録画を見るしかなかったんですけど、
うんうん、
タイムシフト録画も画質が悪いんですよ、すごい。
ほうほうほう。
で、画質が悪い上にその長いじゃないですか、あれ何時間も、
ええ、
今日はここまでにしようまで止めたら次また一番、最初から始まるんですよ、再生が。
なるほど。
で、あれあのスマホで見てたらちょうどいいところにスライドできないんですよ。
なるほどね。
うん、今何時間何分まで見たとか覚えてたとしてもそこにきっちり合わせれないんですよ。
あ、
うん、もう結構イライラが溜まってて、 YouTube やったら見たところまで、覚えてくれてて次再生するとき続きでいけるんで、
そうそうそう、
で画質も綺麗やし、
あと、うん、アカウントが同じであれば、ログインが同じであれば、PC とあれは、
そうです、
リンクしてるんですよね、確か。
そうそうそう。
なるほど。
すごく嬉しい。てか、ようやくって感じですわ。
チャッキーもすぐ僕見れたんだと思います。なんかすごい早い段階で上がってましたもん、YouTube のところに。
ああ、はあはあは
あ。あら、もう来たんだ思って、すぐ見た。それで見たんですよ。
なるほどね。
ただ YouTube で見ると、そのニコの、コメントが見れないっていう。
うん。
うん、僕は聞き戦なんで、音だけでずっと見とるような感じですね。
つばきさんとかがよくそのコメントの、内容について、返したりするんで、
うん、はいはいはい、
それが意味がわからないことがあるんですよね。
ああ、なるほど。
うん。
なるほど。ちょっとそういう地味変更点でも。うん、いや、会社的には大きいことなんでしょうね。
うん。
うん、
そうですね。
ある種ドワンゴの呪縛みたいな。
まあ、ニコ動で、ニコ生で見てくれたら、元気玉もらえますみたいなこと言って
た。ああ、言ってましたね。
うん、それは秋祭りやったかな。なんか次の時らしいですけど。
あ、そうだね。秋祭りの話ですね、そういえば。
うん。
ああ、
やるみたいですね。
うん。なかなかまあ、うん、我々地方民は、まあ、アジさんは大阪なんで、まあ、でもね、去年から言わせれば、その夏祭りって大阪会場もあったりとかあったじゃないですか。
うん。
だから、ああいうのは考えると、ちょっとなかなかやっぱ、かなりクローズドな状態で、
うん、
今回秋祭りっていう形になるんでしょうけど、
うん、
無事、開催されることを祈りますよ。
うん。
うん。うん、その規模とか、
うん、
内容がどうのではなくて、ぜひともちょっと、成功していただきたいな。 うん、こうイベントのあり方っていうか、イベントのやり方みたいなものは、もうちょっといろいろ本当に気配ってらっしゃると思いますよ。いろんな人呼ぶわけですし。
はいはいはい。
そうですよね。う
ん、やっぱりない、新しい生活様式ですね。うん、そういうのもこう配慮しながらの開催になると思いますので。
そうそう。ボイスをつけたことによる副産物として、こういう時に声優さんを呼べるっていうね。
うんうん。
そうだけでちょっと華やかになるじゃないですか。うん、これまでも何人か出てくれてましたけど、うんうん、さらにまたどんどん出てくれるみたいなんで。
そうですね。
いいですね。
かやの愛さん。
愛さん、はい。
うん、もう出張るみたいなんで。
ああ、愛さん。かやのさんって何だっけ？あ、イルーシャです
よ。イルーシャですね。
おお、いや、広いんじゃないですか。
うん。
バージョン広い。
うん。そういうのもなんか花添えてくれていいですよね。うん。うん
まあ本当に、イベントはまあ招待制というね。
うん。
かなりクローズドな状態ですけど、ぜひとも、行きたいなって、で、応募される方は、ぜひ、楽しんできていただければと思いますね。今後。
ですね、ま、うん。
なんか、情報も出るんじゃないです
か。ねえ、朝から夜までやるみたいですし。
うん。です。うん、まあ、加えて、東京ゲームショーもね、完全にオンラインでみたいな感じで、今年は開催のようなんで、うん、なんか3日間すごいスケジュールでやるみたいですね。
へぇ、
うん、開会から始まって、普通だったら東京ゲームショーって、会場終了が6時ぐらいなんですよ。
は
い、うん、なので中継とかもそこら辺で終わったりするんですけど、なんですか、交代交代で、その何、スタジオからの放送になるので、メーカーさんがそれぞれ入り乱れて、
うん、
10時とか11時までやるらしいんです、放送は。
へぇ。
東京ゲームショーチャンネルみたいな感じで。で、それを3日間繰り返すんですって。
すげえな。
もう作ったのを流すんではなくて、その場でなんか
生放送みたいですよ。
ああ、だからこれまでは いろんなステージで同時にやってたことを一つのチャンネルでずっとやるってこと
ですか？そうですね。だから、ゲームショーに行ってたりすると、この時間重ねてると見れないやとかになるわけじゃないですか。
はいはい。
それもない感じですから。
なるほど。
うん、なんかつければ何かやってるみたいな感じで。
はいはいはい。
大きなメーカーから、ゲーミングチェア作ってる会社もあって、なんかいろんなところやってるみたいですよ。
出てましたね。
うん。うん、あとは、並行してなんか、e スポーツの、ストリートファイター大会とかね、のも別チャンネルでやってたりとかして、うん、とにかく、やらないなら、リアルイベントやらないなら、それなりの、こう、なんかこう、楽しみみたいなところを、
うん。
作ってくれる今年なんじゃないか
はいはいはい。
うん。
任天堂も、なんか、そちらには参加もしないがゆえに、小出しでいっぱい情報を出してきてますしね。
うん。
な
ん
か、そうですね。
うん。秋のなんか、このゲームが賑わうこの時期ですよね。やってきたなと思います。
う
ん。うん、なんか、地方民にとっては逆に、これが逆にありがたいかなっていう部分もありますよね。うん
そうですね。いつもより濃く見れますね。
ですし。ね、うちにいながら PS4 でスイッチで体験版ダウンロードして遊んでね、みたいなね。
うん。
私有代の代わりに遊んでね、みたいなのも出てきそうな気がしますし。
うん。
うん。充実したゲームライフを送っていただきたいと思いますね。
はい。
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 それから、青空です。
はいはい。
青といえばスライム、新、募集しております。9月と10月のテーマこちらになっております。あなたの、住みたいドラゴンクエストの街はということで、
うん。
募集します。
はい。
今日は、ピッチカードさん？
私です。はい。
あなたの、住みたいドラゴンクエスト10の街は？
私はですね、町じゃない、エテーネの村ですね。
うん、
これやっぱり故郷じゃないですか。で、あとまあ どれもそうなんですが、RPG ってやっぱり初めて最初のスタートの地点の街って、やっぱり印象がすごく残ったんですよ。
うん。
うん。だからすごくやっぱりエテーヌの沼って、まあ僕のふるさとでもありますし、実家もありますしね。
実家もあります。
後半は賃貸してますけども、
うん、
まあ、ファイナルファンタジー9の言葉からもらいますとですね、いつか帰る場所ですから。
へ
ぇ、僕がですね。はい。まあ、あの場所、まあ、いろいろ、まあ、メガされたり、復活したり、いろいろありますけども、まあ、いつかこう、戻りたいなっていう、本当故郷ですよ。あっこに戻るとなんかこう、なんか、初心に帰れると言いますかですね。そういった部分では大好きな街なので、静かですし、やっぱり僕もやっぱり都会は苦手なんで、あれぐらいの田舎がちょうどいいんですよね。
田舎すぎると思うけど
ね。どうですか？あんなもんですよ。うん、
のどかですよね。
うん。まあまあ。
アニさんみたいな大阪住んどる方には多分わかんないと思いますけども。あれぐらいがちょうどいいんですよ。ああいうとこありますから、普通に。
駅もないですよ。
まあ、止めます。
駅もないし、ゲオもないですよ。
ゲオぐらい止めますし。で、あと町の、村の人がみんな僕のこと知ってますし。
それは、それは納得だな。なるほどな。
これは本当もう嬉しいこと。どこですよ、本当。
代わりに悪いこともできません。
まあ、問題起きたら村八分になりますけど、うん、その可能性もありますけど、やっぱりアットホームといいますか、まあ、エテーヌの村イコールふるさとという形でですね。
兄さん、はい、出たよ、このドアラジに出ると、優等生になる病が。なんすかね、これ。
まあ、心温まる街なんで、私はエテーヌの村に、住みたいと言いますか、戻りたいです。
はい。ありがとうございます。
はい。
そんな感じでね。はい。アニさんはちょっと次回登場時必ずあると思います。ちょっと温めておいてください。
はい。
はい。というわけで、こんな感じで、あなたが住みたいドラゴンクエスト店の街ね。うん、もう一回、注意として、あなたが住んでる住宅村の街、どこにあるかではないの。
うん、
あくまでバージョン1から5までの、に登場した村、ないし、集落、町、村、町、集落、そういったところを教えていただけるんですね。
うん。
はい。この後、ビチカーさん申し上げます。メールアドレス、もしくは私のツイッター、ダイレクトメッセージでのご投稿をお待ちしております。もう一丁、次回予告でございます。前回299回での予告もしましたけれども、次回の301回目は、前回に引き続き、みんなで作るドラゴンクエスト展覧会、こちらの、うん、創世の立体物部門、
うん、
こちらのスペシャルでございます。
お
ね、収録済みっすも
ん。おぉ。
めちゃくちゃ面白かったですよ。
おぉ。
期待してていいです。
はいはいはい。楽しみにしております。
うん。ユンユンさん登場の前回と合わせてですね。前回もね、うん、なかなか面白くなかったですか？面白かったです
か？なんか、すごい賢いユンユンさんが聞けてたんです、
ね、そうなん
です。これはそれで、貴重でした。頼もしいってすごく感じましたね。
そうね。なんかサブパーソナリティ感強かったでしょ、
うん、
うん。ああいう、こう、ユンユンさん見れる貴重なのがドアラジでございますので。
うん。
では、次回はちょっと、あれがとてもなんかいい助走になったというか、あと次回はその立体物部門。うん、ちょっと話聞いてみたかったっていうゲストの方呼んでお聞きしました。はい。これもね、来週もなんですか、リンク貼っておきますけど、画像を見ながらぜひ、ちょっと聞いてみてください。お二人と。
はい、
うんうん。はい。
ぜひ楽しみに。リスナーさんもぜひ楽しみにしていただければと思います。そして、301回目以降もですね、まだまだ頑張っていきますので、皆様よろしくお願いいたします。
お願いします。 番組のお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ、並びに、Spotify にて、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともに、ぜひドアラジを、楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックカレディオは毎週日曜配信です。
それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと、
石川とミルクと、
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。